今日の一問一答ですね。地域包括支援センターについて正しいか誤りか答えよ。問題。地域包括支援センターが指定介護予防支援の業務を行う場合には、市町村の指定を受ける必要がある。地域包括支援センターが指定介護予防支援の業務を行う場合には、市町村の指定を受ける必要があるとありますが、これは正しいですね。地域包括支援センターは介護予防支援事業者というふうになることができるんですが、まあ、そのためにはですね、市町村の指定を受ける必要がある。これはまあオーソドックスな話ですよね。居宅介護支援事業者として指定を受ける場合にも市町村の指定がいるんですね。で、まあ、これこっちのイメージで捉えるよりはですね、実は逆の方がよくてですね、指定介護予防支援事業者として市町村の指定を受けるためにはですね、地域包括支援センターじゃないとダメっていうルールがあるんですね。もうちょっと言うと、指定介護予防支援事業者というのはイコール地域包括支援センターの設置者ということになるわけですね。ここがまず大事なポイントになります。介護予防支援事業者とくれば地域包括支援センターじゃないとダメなんです。じゃあその地域包括支援センターって何ですかというとですね、これはもともと2006年の包括地域支援事業ができたときに包括的支援事業をさせるために作ったんですよ。地域包括支援センターというのは。で、ですね。で、介護予防支援のケアプランというのをですね、立ててるんですね。もともとですね、地域を、やってたんです。地域支援事業の方でも、介護予防ケアマネジメントというのをやってたの。地域支援事業で。で、保険給付事業の養子縁のところでもやることになったんですね。で、まあ、細かい話はさておきですね。じゃあその地域包括支援センターっていうのはどんな人がなるんですか？なんかザクッとしてますよね、地域包括支援センターって。これはちゃんと決まってるんです。3割は市町村が直営でやるんです。で、7割は外部委託してます。まあ、要はほとんど外部委託でしょ、7割だから。じゃあその外部委託っていうのはどのようなところにしてるかっていうと、人ですね。人ではない人、つまり法人です。社会福祉法人とか、社会福祉協議会とか、医療法人なんてのに委託したりするんですね。他にも財団法人とか、NPO 法人とかいっぱいあるんですよ。でもまあこのトップ3を押さえておくといいですね。だから、例えばですよ、社会福祉法人は地域包括支援センターになることができる。これは丸ですよね。社会福祉協議会は地域包括支援センターを設置できる。これは丸ですよね。医療法人は指定介護予防支援事業者にもになれる。これはどうですか？これも丸ですよね。ちょっと一段階ポイントがいりますけど、医療法人というのは地域包括支援センターを委託を受けて設置できるわけですから、当然指定介護予防支援事業者になることもできますよね。このように抑えるといいですよね。で、地域包括支援センターっていうのはですね、大きく分けて4つの業務をしています。で、いろんな場面でなんか見聞きするんですが、もう4つって覚えておくといいですね。で、大きな柱になる事業としては2本です。介護予防支援事業ですね。要支援者さんのケアプランを立てる事業。もう一つは地域支援事業にあります。包括的支援事業。まあ、もともとやるためにできたものですから、当然やりますよね。この2つが柱です。そして他にも市町村の委託を受けてやる事業があるんですね。一つ、もう三つ目は、介護予防把握事業。つまり、基本チェックリストを使って、まあ、事業対象者っていうんですけど、弱りつつある高齢者さんを見つける事業ですね。とか、あとは、第一号介護予防支援事業っていうのもやってますね。これは地域支援事業バージョンのケアプラン事業になるんですけどね。もともとこれもやっていたものなんですよ。で、こういった4つの業務っていうのを行うようになっていますので、まあ、これも合わせて見ておくといいんじゃないかなと思いますね。ではちょっと問題をおさらいしましょう。地域包括支援センターが指定介護予防支援の業務を行う場合には、市町村の指定を受ける必要があるとありますが、これは正しいということになります。では、インデックスカードいきましょう。1、2、3、4、5、5枚ですね。1枚目、指定介護予防支援、指定要件。裏に行って、地域包括支援センターの設置者。2枚目、指定介護予防支援、指定権者。裏行って、市町村長。3枚目、地域包括支援センター設置者。 裏に行って市町村3割、外部委託7割。4枚目、地域包括支援センター、設置者外部委託、裏に行って社会福祉法人、社会福祉協議会、医療法人。最後5枚目、地域包括業務4、裏に行って1、介護予防支援、2、包括的支援事業、3、介護予防把握事業、4、第1号介護予防支援事業。このようになっていますね。では解説は以上です。